本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はヨハネによる福音書10章7節から18節です。新約聖書186ページになります。ヨハネによる福音書10章7節から18節イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするためにほかならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪いまた追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。宣教、主は私の羊飼いと題して、聖森牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝主の日に私たち一人一人の名を呼んでくださり、変わらないあなたのご真実そしてご愛を持って、今日この場所にあなたを礼拝するために集めてくださいましたことを心から感謝いたします。イエス様、一方的なあなたのご愛に今日も預かりながら、縁の命の恵みをいただきながら、今朝も御言葉を聞こうとしております。主を導いてください。どうぞ聖霊様を通して、私たちの魂にあなたの生ける御言葉をお語りくださいますようにお願いいたします。今日私たちがこの礼拝を通してあなたとの関係の回復に預かり、あなたを誠の羊飼いとして、またあなたに従いよく幸いを得る礼拝となりますように助けてください。今日ここに集いしお一人お一人を豊かに祝福してください。聖霊の豊かな油注ぎを注いでくださって、祝福のもといとして、それぞれの場所に今日この場所から 使わされていく時となりますようにお導きください。今日ここにいない愛する兄弟姉妹、また私たちが祈り、また救いを願っている家族の上に、また知人友人たちの上に、ひとしき主の恵みとあなたの憐れみがありますように心よりお祈りいたします。また世界中で捧げられている礼拝の上に、主の大いなる恵みと豊かな励ましがありますように心から祈りつつ、弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ口を清めてください。思いを清めてください。ただ聖霊様、主よ、あなたが語りたいことだけを語ることができますように、一切を主よあなたにお委ねいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今週ですね、今週から祈り待望してきました秋の特別聖書講演会が行われようとしております。本当にこの試練の時代の中にあって、またますます暗くなっていくこの時代の中にあって、今日の語らせていただく御言葉の通り、イエス・キリストを誠の羊飼いとして主と共に歩んでいく幸いを多くの人たちがこの集会を通して得ることができますように、魂の救いが続々と起こされていくこの集会となりますように、共に続けてお祈りしていきたいと願います。また私たちの特に覚えている愛する家族に、いよいよ救いが訪れますように。このルカによる福音書19章の中に有名な徴税人のザーカイさんがおられますけれども、本当にこの罪人の頭としてですね、この人々にも嫌われるような働きをしながら、ですね、時にこのせこい知恵をですね、持ちながら、そのように生きてきたこの徴税人のザーカイさんが、それでもなお必死にイエス様を求めて、木の上によじ登ってですね、なんとかイエス様と出会いたい、そのような思いでイエス様を求めました。そしてイエス様が、今日あなたの家に行くと言ってくださって、そしてその時にイエス様がですね、今日救いがこの家を訪れた、そのように一人の本当に求める罪人です、徴税人のですね、ザーカイ、一人の罪人がそれでもなお主を必死に求めていく、その求める信仰を通してイエス様がおっしゃったことは、今日救いがこの家族に訪れた、このような御言葉の事実を私たちもこの特別集会を通して聞くものであり、また預かるものでありたいと願います。皆さんの一人一人の本当に真実な主を求める信仰と、そして今日までのですね、祈りをいよいよ主が用いてくださって、家族に、皆さんの家族に救いが訪れますように、私の家族に救いが訪れますように、主に心より期待いたします。さて、今朝、主は誠の私の、主は私の羊飼いと題して御言葉を語らせていただきます。この今日購読で読みました詩編23編は、一番旧約聖書の中で詩編においては最も有名な御言葉でないかと思います。多くの人がこの御言葉をですね、本当に励ましとし、また愛称聖句として歩んでおられるかと思いますけれども、今日この御言葉を通して私たちの主がいかに真実な方であり、また私たちの信仰生活がどれほど素晴らしい恵みに満ちているか、そのことをともに御言葉を通して励ましをいただきたいと思います。このいつもですね、羊飼いの話をしますときに、どうしても当然羊のお話をさせていただきたいと思いますが、羊というですね、イエス様が例えて私たちを羊、そして、イエス様ご自身をこの羊を導く羊飼いと言って、今日のヨハネによる福音書10章のところでもそのようにイエス様が語られました。この羊に言われているですね、この特徴を皆さんにですね、私が調べたところでいうこの羊の習性を皆さんにご紹介させていただきたいと思いますけれども、まずはじめにこの羊の習性は、臆病で脆弱で、そして群れをはぐれてしまった羊を捕まえようとするとですね、不安と恐怖心で逃げてばっかりいて、なかなか捕まらない、 これが羊だそうです。まさにですね、臆病の霊ではなくて、この今回40日で何度もこの御言葉が語られておりますけれども、なぜそういうふうに言ったかがわかりますね。羊はそもそも臆病であるということ、他の動物と比べてもこの羊の習性は臆病であり、そして脆弱である。これが羊の特徴で、いつも不安と恐怖心でですね、羊飼いが来てもこの人が捕らえようとしても逃げてしまって、そして捕まらないほどにこの臆病であること、これが羊の習性です。そして二つ目、迷いやすい。それは理由として、この羊はですね、ドキンガンだと言われていますね。つまり遠くが見えない、目が悪いということです。目が見えないので、ですね、この実際は羊は羊飼いに、連れられて毎日行き来している道を自分では行きも帰りもすることができない。つまり見えませんから、羊が導いてくださらないと自分が来たところもわからないし、そしてまた出かけて行ってそこに帰ることもできない。これがまた二つ目の羊の習性だということです。そしてもう三つ目の習性は、とても頑固だそうです。他の動物に比べて羊は特別に頑固だそうです。羊は従順な反面ですね、従順もありますけれども、その反面頑固で、羊飼いに逆らって自分勝手に進んで行き、群れから離れて危険なところに行って自滅するという、そういう習性を持っています。どうでしょうか。何か私のことをですね、言われているように思いますけれども、つまり羊はそのような習性を持っている。そしてイエス様は、私たちは羊だと、罪人のある私たち人間を羊であると、そのように例えられました。もう一つ付け加えるとですね、ある先生のこのメッセージによるならば、羊は鼻も聞かない、もう最悪ですね。もう目も見えない、そして鼻もですね、悪い。だから匂いを嗅ぎ分けられないから、自分で毒と毒じゃないものとを嗅ぎ分けることができない。だからもう一言で言うならば、羊飼いがいないと生きていけないということです。これで今日のメッセージは終わりです。羊飼いがいないと、私たち羊は生きていけません。イザヤ書の53章の6節に、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。まさにこれが羊の習性であり、また私たち人間の姿を表しています。そしてこの羊飼いを集めるために、イエス・キリストは私たちのもとに来てくださいました。今日ヨハネによる福音書10章の7節からのところを読んでいきたいと思います。まずイエス様は、ご自身が、私は羊の門である、そのようにおっしゃいました。羊は羊のために開かれている門ということですね。イエス様はこの9節では、ただ私は門であるというふうにおっしゃってますけれども、7節のその最初のところには、私は何の門か、羊の門です。羊が入るために来た門です。この門を意味するところは、唯一羊がこの門を通って初めて天国に行くことができる門です。初めてこの門を通して、父なる神様、天地創造の神様を知ることのできる門です。この門は、初めてこの門を、唯一の門、この門を通して、羊は初めて永遠の命に預かることのできる、これが門であります。私は羊の門です。ヨハネによる福音書14章の7節の大変有名な御言葉がございますけれども、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。これが私たちに来てくださった唯一の門です。唯一羊に与えられている門です。このある方はですね、例えばですね、山を登るときに、頂上に行くには、富士山に行くには、皆さんいくつのルートがあるかご存知でしょうか。 私は登ったこともありませんし、あまり興味もありません、ないんですけれどもですね、多分よく登山が好きで知っていらっしゃる方は、そのルートもご存知だと思います。富士山の頂上に行くためには4つのルートがあるそうです。ちょっと皆さんにですね、一応学んだことですので、調べたことを紹介させていただきますけれども、富士宮ルート、吉田ルート、須走ルート、それから御殿場ルートですね。この4つが頂上に行くための登山口としてこのルートがあるそうです。ある人はとにかくどっかのルートに行けば頂上に登ることができるように、何か一つの宗教に預かれば頂上に必ず行くことができるけれども、聖書はそのように語っていません。ルートは一つです。イエス・キリストを通らなければ父のもとに行くことができません。頂上なる私たちが天国に行くためには、唯一羊の門であるイエス・キリストを通って初めて天国に入ることができます。これが私は羊の門として来られたイエス様のこのイエス様の性質を言いましょうか。イエス様ご自身はそのようにして私たちの門として、ただ唯一の門として来てくださいました。そしてもう一つ、イエス様がその後におっしゃったこと、それは私は良い羊飼いである。これが今日のメッセージの中心となります。イエス様はですね、この後に10節からのところを読みます。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするためにほからならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。イエス様は唯一の門であり、そして羊飼いであられます。その羊飼いの目的は羊が命を得るためです。羊が豊かに命を受けるために、良い羊飼いなるイエス様は私たちのもとに来られました。そしてその唯一の方法として、羊が命を受けるために羊飼いがしたこと、それはご自分の命を捨てるということでした。羊が命を受け取ることができるのは唯一羊飼いが命を捨てることを通してです。羊飼いが命を与えることを通して、羊なる牧される羊は誠の命を得ることができます。しかも豊かに得ることができます。私たちにとって良い羊飼いであるイエス様は、まさにここでイエス様が二度、この今日読みました聖書箇所で2回にわたって語られているように、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てる。15節の後半でも、私は羊のために命を捨てる。今日私たちは羊飼いと、そして羊である私たち、その神様とのイエス様との関係を今日この聖書箇所を通して共に学びたいと願います。つまりイエス様は私たちの羊飼いとなってくださいました。確かに私たちの人生を導いてくださるお方、羊にとって最も幸いなことは何でしょうか。羊飼いに従うということです。羊飼いだけに従っていくということです。今日アブラハム、この聖書箇所を、イサクを捧げるこの教会学校でお学びになったと思いますけれども、アブラハムの信仰の完成はまさに従うことを通して実現しました。家族に、そして子子孫孫に豊かな実を結んでいきました。羊飼いの祝福は羊の祝福は羊飼いに従っていくことを通して受けることができます。そしてこの羊飼いと羊の関係を今日ここで読んでいきたいと思いますけれども、ただ羊飼いが人生を導くお方として私たちに与えられている、ただそれだけではなく、今日この箇所を読みますときに、羊飼いなるイエス様が命を与えたことを通して、羊なる私たちが命を得るということは、私たち 羊は羊飼いと全く一つの命にされるということです。別個の命ではなくして、羊飼いと同じ命にあって、同じ恵みの中で、同じ神様からの祝福の中で生きるものとされていくということです。これが羊飼いが受ける命です。今日イエス様が語られました14節で、私は良い羊飼いである、私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。羊飼いと羊は知っている関係です。知り合っている関係です。聖書でいう知るという言葉が用いられているのは、愛し合うという意味が込められています。つまり羊飼いと羊は全く一つの命の中で互いに愛し合いながら、愛を受け取っていく関係、命を受け取っていく関係、これが羊飼いと羊の関係であります。今日それをイエス様は、ただ私たちの関係がそうですというだけではなくして、父なる神様と私の関係と同じだと言われました。皆さん、これは素晴らしい祝福ではないでしょうか。罪人なる私たちがイエス様を信じて、イエス様を誠の羊飼いとして生きていくとき、その関係は天のお父様と御子イエス様の関係と同じだとイエス様がおっしゃったんです。ヨハネによる福音書一章の一節のクリスマスにたびたび開くこの箇所があります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、いつもクリスマスの時に語られますけれども、この言葉は神と共にあった、この意味するところは、言葉なるキリストと神は全く一つであった、そのことを表しています。父なる神様と御子イエス様の関係は、お父さんがいて、そして息子がいるという関係ではなくして、全く一つの中に一つとされた関係です。一つの愛の中に、一つの命の中に、互いに交わりを持つ関係です。この関係と羊飼いと、そして羊の関係は同じですと、今日イエス様がおっしゃいました。イエス・キリストが、私たちのために命を捨ててくださり、そして私たちがイエス・キリストを羊飼いとする羊となったのは、この同じ命の関係に加えられたということです。全く一つの命となって生きるこの祝福に預かったということです。感謝します。主がこのような恵みを罪深い私たちにイエス・キリストを通して与えてくださったこの命を心から感謝いたします。私たちはこの命を自分で得たのではありません。羊飼いが命を捨てることを通して、命を捧げることを通して、十字架でご自身を捧げることを通して、私たちはこの命のに生きるこの恵みに預かりました。今日私たちは今ここにその命の関係の中に日々生かされているものであります。そしてイエス様はこの羊に、この囲いの中になお入っていない羊がいる、なおこの命に預かっていない羊がいる、イエス様はなおもその羊を探すために出かけていかれるお方です。99匹を置いてでも、ご自分をこの命を危険にさらしてでも、まだ囲いに入っていないこの羊を探して探して探して行かれるお方です。この羊飼いにおいて私が見つけられて救いに預かりました。今まだここに加わっていない多くの羊のために、今もなおイエス様が働かれておられることを心から信じて感謝いたします。そしてなお囲いに加わるように、またなお囲いから離れていった群れをなお一つにしようと、主が働かれていることを心から信じて感謝いたします。今日イエス様はその後こうして、羊は一人の羊飼いに導かれ一つの群れになるとおっしゃいました。これが教会です。教会はたった唯一の一人の羊飼いが中心におられる場所です。それが教会です。他の誰でもありません。 他の誰でもないイエス・キリストが羊飼いであるのが教会です。イエス・キリストが私たちを牧してくださるのが教会の祝福です。どんな他のリーダーでもありません。イエス様がただお一人私たちの命の源となってくださり、その命に生きる私たち一人一人が集められたのが教会です。私たちはいよいよ一人一人がこの命に預かっていくことを祈り求めていきたいと願います。教会は牧師につながるのでもありません。兄弟姉妹につながるのでもありません。それをしている間はいつまでも私たちは変わりません。教会、私たちは離れていきます。点々としていきます。しかし皆さん、今日イエス様がおっしゃった羊は一人の羊飼いに導かれ一つの群れになるんです。教会はただ唯一イエス・キリストにつながるがゆえに、私たちは一つの群れになることができます。私たちはいよいよ他の命ではない一人イエス・キリストだけを求めて、イエス・キリストの命に預かっていくこの幸いを得る信仰生活に生きるものでありたいと願います。人につながると以上、私たちはいつまでもつまずきを繰り返しますけれども、イエス・キリストにつながっていくならば、ここに永遠の命があります。私たちが豊かに受ける命があります。皆さん、人につながらないでください。牧師につながらないでください。牧師につまずかないでください。兄弟姉妹につまずかないでください。ここは罪人の集まりです。しかしイエス・キリストの唯一の命をいただいて集められた群れであることを感謝します。私たちが誇ることができるのは、教会が誇ることができるのは、ただ唯一この羊飼いなるイエス・キリストだけです。そして最後に、イエス様がそのような命を私たちに与えてくださり、私たち羊がいよいよ豊かにその命に生きるものとなるために、私たちはどのように歩んでいくべきでしょうか。羊飼いなるイエス様がご自身を与えられたように、私たちも同じ命に生かされている以上、羊も与えることを通して豊かな命に預かっていきます。今日イエス様は雇い人の例えを話されました。12節、自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。雇い人はただ雇われた人です。自分の本当の羊を持たない人です。ですから、雇い人は自分の命だけを守ろうとします。自分が受けることだけを考えようとする。これが雇い人です。しかし、誠の羊飼いは、与えることを本業とします。自分の羊に命を与えることを本業とします。目的とします。これが誠の羊飼いです。私たちもこの誠の羊飼いの命に預かっているならば、羊は同じように主に豊かに捧げることを通して豊かな命を得ます。そこに信仰の祝福があります。イエス・キリストと同じ命にされたものの祝福があることを覚えましょう。雇い人ではなく、誠の羊飼いとして来られたイエス様と同じ羊、同じ命に預かった私たちもまた、羊飼いと同じように与えることを通して、いよいよ豊かな命を得る私たちになりたいと願います。守るのではなく、主のために命を捧げることができますように、主のために私たちの生活のすべてを捧げるものとなることができますように、どのような場所にあっても、どのような働きをしていても、そのすべてが主のためでありますように、神の国と神の義のためでありますように、そのように祈り求める羊となりたいと願います。イエス様は誠の羊です。ごめんな、誠の羊飼いです。ですから私たちも誠の羊になりましょう。本物の羊として、この地上にあって証しするものに命を注ぎ出すものになりたいと願います。 最後に皆様に一人のこの主をまことの羊飼いとして私の羊飼いとして生きた証人のこの証を一人の宣教師のこの奥様の話を皆さんにご紹介させていただき終わりたいと思います。諫山節子さんという宣教師の夫人の方です。この先生はですね、1941年昭和16年から昭和29年大陸宣教に熱火宣教に行かれた宣教師先生のお一人です。この当時リバイバルが起こされておりまして、福井次郎という人がですね、熱火宣教、今は熱火という場所はありませんけれども、これ八木さんに聞けばよくわかりますが、今はウイグル自治区とですね、別々になってしまった、まあそのような場所でありますけれども、当時熱火省と言われた、この熱火宣教に身を捧げた、このお宣教師ご夫妻、諫山貞夫という先生ですけれども、その奥様として共に仕えられた、この先生のお証を皆さんに紹介させていただき、共に、イエス・キリストと共に生きる主を誠の羊飼いとして生きるこの幸いをこの共にこの恵みに預かりたいと願います。この諫山節子先生はご主人である貞夫先生と結婚された時にこのようにおっしゃいました。私は自分の罪ということを知らされ、十字架の愛に心を溶かされました時に、ただこの愛に準じたいという一筋の願いで生きる以外に道のないことを知ったものであります。私は進学校も出ておりません。正規の勉強もしておりません。屈式摂理によりまして諫山と結婚し、そして、ちょうど昭和16年にその当時東京都心の日本橋にあったホーリネス教会を中心としてリバイバルリーグの特別の宣教に対する非常に燃やされた集いがあり、そしてそこで福井次郎先生の行かれるこの熱火宣教で、この諫山忠夫先生、貞夫先生ご主人が力を受けて、命を受けて、火を受けて、精霊の火を受けて、そして帰ってきた時に先生はですね、39度の熱を出して帰ってこられたそうであります。そしてその時に、この奥様である諫山節子先生に私と一緒についてきてほしい。けれどもこれは神様の献身であるから、神様の証明であるから決して無理強いはしない。祈ってほしい。そのことをこのご主人である貞夫先生から言われまして、そしてその時この夫の真実な真剣な言葉を聞いた時に、私は黙ってしばらくおりました。私には何もできません。本当に正規の教育を何にも受けておりませんけれども、しかしキリスト様の愛ということを覚え、また結婚した以上はあくまでも従うことが私の務めだと思いましたから、私には何にもできませんけれども、教会のお掃除番くらいはできるでしょうから、喜んでお従いしましょうと言って、その時二人心を合わせてお祈りをしました。そしてこの熱火宣教に出て行かれます。その中でご長男を亡くします。そして神女の方を亡くします。最後最終的に二人のお子さんが手元にですね残るわけでありますけれども、その中でご主人はやがて戦争が厳しくなってきて中国におりましたけれども、この日本の部隊が入ってきて、そして日本の部隊に連れて行かれます。兵隊としてですね日本軍を助けるべきだということで、諫山貞夫先生はこの兵隊として日本軍に働くために出かけていきます。そこでこの医療伝道を通してまたそこで福音を述べ伝えていかれます。しかしその後に今度は中国からのこの八路軍にこの諫山貞夫先生が連れて行かれ、そしてやがて帰らない人になっていく。奥様はただ一人その現地に残って、自分ができることを、自分ができる何かをこの場所でやり遂げなければならない、そのような思いを持ってこの熱火宣教にとどまるわけであります。そしてその先生のこの最後の証をですね皆さんに紹介させていただきます。この間私は約5ヶ月ほどの病院の眼科で治療を受けました諫山節子先生です。ご主人が八路軍に連れて行かれ、一人 待つその中でですね、残された子どもたちとともに諫山節子先生はやがて目が病気になり、そして目が見えなくなっていきます。私は5ヶ月間ほどその病院の眼科で治療を受けました。日本人の眼科の先生はすでに他へ行っておられませんでしたので、中国人のお医者さんの治療を受けたのですが、やはり私の目は手遅れになっていました。ダメでありました。最後にお気の毒ですがと言われた時には、まだ内地へ帰るというあてはありませんし、二人の子は幼いし、自分の体が不自由になったということよりも、一体これから先子どもたちを抱えてどうしていったらいいだろうかということがまず先決問題で、じっと考えておりました時に浮かんでまいりましたのが、リバイバル聖歌の賛美歌でした。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、なが心は安きを得ん、数えてみよ主の恵み、数えてみよ一つずつ、数えてみよ主の恵み、主の苦しき十字架を、玉石十字架を担いきれず沈むとき、数えてみよ主の恵み、つぶやきなどいかであらん、この賛美歌が心の中に響いてきました。私はその病院の廊下を手探りに行きつつ戻りつつしながら、主よ、私は内地から出てきて愛する二人の子供を天に送り、主人の消息は分からず、多分銃殺されたという噂は本当らしいということは大体分かっております。その上目が悪くなって、それでもそのように自問自答しておりましたときに、数えてみよ一つずつ、数えてみよ一つずつという賛美歌が心に浮かんできたものですから、私は子供のように一つずつ恵みを数え始めました。お前、見えなくなってもまだ歩けるじゃないか、まだ聞こえるじゃないか、まだ話せるじゃないか、まず肉体的な恵みを一つずつ数えているうちに、常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ、これキリストイエスにありて神の汝らに求めたもうとこりなりという御言葉がはっきりと示されました。主よ、愛する子供を二人天に送り、主人を天に送り、目が悪くなってそれでも感謝しなければならないでしょうか、それでも喜ばなければならないでしょうか、というふうな自問自答をいたしておりましたけれども、これキリストイエスによって神の汝らに求めたもうとこのなり、その言葉を深く味わっているうちに、イエス様の十字架の愛を私はひしひしと見つめるように導かれました。イエス様は私のために死んでくださった、イエス様は私のためにあんな苦しみの十字架のあがないをしてくださった。どんなに目が良くなっても、どんなに健康になっても、やがて私たちは死というものを迎えなければならない。もしこの地上生活の苦しみで私がうなだれてしまったり、私がそれで本当に無信仰のような状態になってしまったら、十字架の愛に対して申し訳がないというところにまで気がついてきましたときに、イエス様、わかりました、私はこれから目くらになっても、今までのようなことは何もできないかもしれませんけれども、ただこれからの生涯は常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ、この御言葉を命をかけて主をお従いしますから、よろしくお願いいたします。そう言ってすべてを主の御手に委ね、誰もいない病院のその廊下にひざまずいて祈りから立ち上がったとき、本当に心に平安が参りました。これが諫山節子先生のお証です。この諫山節子先生のお証を愛するこの平池先生、若き日に人生に絶望していたときに、女性会の集まりで実際平山節子先生の本人からこの証を聞かれたそうです。そしてその時、全く目の見えなくなったこの盲目なですね、目の見えない先生の涙から大粒の涙が溢れて、皆さん、神は愛であります、そのように諫山先生がおっしゃったそうです。今日私たちは詩編23編を共に開きました。 主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。この御言葉をまさに石田山節子先生はその身をもって証人として、生きる証人としてその人生を遂げられたことをこの証を通して思わされます。皆さん、私たちが羊飼いなるこのイエス様を私たちの人生の主として、まことの羊飼いとして生きるということは、私たちが人生で何を奪われても何も欠けることがありません。そのように告白するものです。健康が奪われても、視力が奪われても、家族を失っても、それでもなお主の愛に満たされるとき、主は私の羊飼いです。私にはなお欠けるものがありません。これが皆さん、主を羊飼いとする信仰ではないでしょうか。私たちがこの世で豊かにされることを通して欠けるものがありません。そのように告白されるのが信仰ではありません。本物の信仰は、誠の羊飼いは命を捧げてくださった、誠の羊飼いとされたその信仰の恵みは、すべてを奪われても主を感謝します、主を喜びます。そのように主を求めて祈り続けることのできる信仰であります。いよいよ主をこの信仰に預からせてください。イエス様が今日この詩篇の御言葉を通して、私たちには何も欠けることがないと言ってくださいました。たとえ死の谷の影を行くときも、主が共におられるとおっしゃってくださいました。そしてどんなものに苦しめられても、主は常に食卓を整えてくださり、いつも香油を注ぎ、聖霊の油で私たちを満たしてくださるとおっしゃってくださいました。どうぞこの命に私たちを生かしてください。どうぞこの羊飼いのイエス様の命の中に、よいよ私たちがすべてを捧げて、すべてを与えて、よいよ豊かな命に預かる私たちとなることができますように、玉川教会が今日集いし、皆さんお一人お一人がこの誠の羊飼いを私の羊飼いとする、その信仰の幸いに生きることができますようにと祝福をお祈りいたします。そしていよいよ特別のこの秋の聖書講演会を通して、私たちの愛する者たちもこの命に加えられますように、唯一なる羊飼いを誠の人生の主として生きる幸いを、私たちの愛する者たちも得ることができますように、共に祈りたいと思います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、感謝いたします。今日も豊かにあふれるあなたの永遠の命にこの礼拝を通して預かり、また御言葉を通して、イエス様、今日もあなたの十字架と復活のこの恵みに預かることができましたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日の御言葉が私たちの人生の命となりますように。イエス様、私たちのために命を捨てるために来てくださったイエス様、あなたをいよいよ人生の主として、私の羊飼いとして生きる、誠の羊飼いとしての人生を歩んでいくものとなることができますように、主を信仰を持って与えさせてください。信仰を持っていよいよ愛して愛してやまない主に捧げる人生を、豊かに豊かに実を結ぶ人生を生ける証人として、私たちがこの残された地上歩んでいくことができますように導いてください。すべては聖霊様、あなたの恵みによるものです。どうぞ聖霊様、いよいよ私たち一人一人に迫ってくださり、あなたのこの十字架の愛で私たちを満たしてくださいますようにお願いいたします。いよいよ今度の土曜日から行われる2日間の秋の特別聖書講演会を豊かに祝福してください。このイエス様、あなたが捧げられた命がこの教会で豊かに豊かに豊かに豊かにあふれ、そして多くの者たちにこの救いがもたらされていきますように、永遠の命が主をどうぞ愛する者たちに、愛する者たちに 注がれていきますように、そして事実愛する者たちがこの命を受け取る時となりますように祝福してください。講師として来てくださる泊先生の上に、使わせてくださる五夜教会の上に、等しき主の恵みとこのリバイバルと世界宣教の大いなる祝福がありますように、心より祈りつつ、すべてをあなたの御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。